お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル麻衣さんのオーストラリアで食べるです。麻衣さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
さて、前回までですね、なんと10エピソードを通してオーストラリアの日本ではなかなか見ない野菜特集をお届けしました。カラフルな野菜のね、ルバーブから始まりまして、あとフェンネル、まあフルーツと一緒に食べると美味しいよっていうサラダのレシピもご紹介しましたし、あとケールですね。皆さんが知っているケールとまた別のイタリアのトスカーナケールを使ったスープですとか、他にも根菜、豆類、あとパプリカで、前回はジャガイモなども紹介しました。こう、全エピソード通してっていうのはすごい難しいんですけれども、なんかユミさん、この10エピソードの中で、これ試した方がいいよっていうの何かありましたか？
ああ、難しいですね。10エピソードもあったら、ね、でもやっぱ印象に残ってるのは、はい、ルバーブを使った練り梅であったり、
はい、
あと私も実際作りましたけど、チョコを使ったお味噌汁、
はい、
これは結構美味しかったです。
結構ね、あれから、実はね、そのチョコ、早通りなんですけどね、ウリなんですけど、これを紹介した後に実際みんなぬか漬けしたお友達もいて、で、すっごい美味しかったと。もうやっぱり、キュウリとまた違って、売りなので、キュウリと同じようなね、感じで食べるんですけど、やっぱりその、コリコリ感とか、ちゃんと歯応えがずっと残っているので、なんかすごい、皆さん、また、新たな発見ができましたっていうふうにね、いろんな方からコメントいただきました。ちょっとまだね、皆さん聞いてない方、たくさんいらっしゃると思いますので、前回まで、たくさんいろんなカラフルで不思議な形の野菜を紹介してますんで、ぜひトライしてみてください。さて、今日からですね、そのままマーケットなんですけれども、野菜ではなくフルーツを紹介しようかなと思ってます。フルーツと言いましても、イチゴですとか、リンゴですとか、梨ではなく、オーストラリアの、日本ではなかなか見ないフルーツというふうなものを紹介しようと思っています。ユミさんはね、オーストラリアでこう長く育ってますけれども、いろんなフルーツ食べてきましたよね。
そうですね。特に夏場はなんか種類が多いような気がします。
なんか好きなフルーツですとか、変わったフルーツなんかありましたか？
そうですね。なんかオーストラリアに来たばかりの時に、それこそこう見たこともないフルーツがあるので、試してみようっていくつか買ったんですよね。
あ、はい、はい。
で、その時にカスタードアップルっていうのを初めて食べて、
お
ー、名前がカスタードとアップルじゃないですか。はい、その時点で衝撃的で、なんか今でもすっごい印象に残ってます。
今でも好きですか？
そこまで好きじゃないかもしれないです。なんかこう、アップルって聞いた時のこの脳の中にある自分のアップルの味と全然違うので、なんかこのギャップがどうなのかなと思って。
まあちょっとあるあるですよね。他に何かありましたか？変わったオーストラリアだなーって思うようなフルーツみたいなのありましたか？
まあ、来たばかりの時は本当にマンゴーにはまりましたね。
ああ、もう、うちの子を丸かじりしていたという。
でも、箱のトレーで買ってきて、食べすぎてちょっとかぶれたみたいな経験もありますし。
そうなんですよね。でね、ちょっとこう、アレルギーじゃないですけどね。
そうなんですよ。
まあちょっとね、いろんなフルーツあるんですけれども、今日はですね、その中でも、ちょっとね、柑橘系に注目したいと思います。というのも、本当にね、日本でなかなか見ないフルーツ特集をしようと思って、マーケットに行くとたくさんあるんですけど、どういうふうにこう、ジャンル分けしようかなと思って、今日はもうこの柑橘系に絞って紹介しようかなと思っています。ただですね、多分見た目から、柑橘系っていう風に全然わからないと思うので、まあ皆さん結構、っていう風なフルーツも多いかと思うんですけれども、まず一つ目です。まあこれ一つ目が一番ちょっと衝撃なんですけど、ブッダの手の形をした、ブッダーズハンド、もうそのままの名前なんですけど、フルーツがあります。まあ実際日本でもブッダの手っていう風に、まあ言われているフルーツなんですね。これは、ユミさん、見たこと、もしくは聞いたことありますか？
見たことも聞いたこともないですね。
ちょっとね、写真を掲載してるので、それでもしかしたらわかると思うんですけれども、まず黄色なんですね。 レモンのような綺麗な黄色なんですけれども、本当に名の通り、こう、合掌しているような長い指が何本も生えた柑橘系のフルーツです。で、これ中身はですね、果肉が、まあ、そんなにあるわけではなく、まあ、食べるというよりも、結構その香りが強いのが特徴で、まあ、本当実際に私のお友達で、まあ、アジア系の方々、まあ、中国ですとかシンガポール、マレーシアの方々は、まあ、おばあちゃんたちが枕元に置いていたよとかね、縁起のいいフルーツとして玄関に飾っていたよっていう風なお友達が多かったです。なんか本当にやっぱり香りを楽しむフルーツだそうで、もちろん食べるというよりもその皮をちょっとすりおろして、お菓子とか紅茶には入れたりするそうです。もうこの本当に縁起のいいフルーツとして有名なので、ちょっと皆さん見かけたら一回買ってみてください。で、二つ目ですね。次にこれは、切った瞬間に、赤ワインみたいな、こう、ふわーっていう風な色が広がる、ブラッドライムという風なライムですね。これは、見た目は本当に普通にライム、緑色のライムと同じなんですけれども、色がブラッドオレンジとかと同じで、本当に赤い、まあ、赤いちょっと紫がかった黒に近い色なんですね。で、まあ、これはどうやって使うかっていうと、絞ると、本当に、なんかね、ちょっとホラーの血のようなね、インパクトが強い色をしているんですけれども、これ結構そのカルパッチョですとか、レストランでよくカクテルとかに使われるようなものです。で、三つ目ですね。三つ目、同じライムなんですけれども、これは、キャビアライムというふうにも言われている、フィンガーライムです。本当名の通りフィンガー、この指の形にちょっと似ているんですけど、これユミさん、結構オーストラリアで見かけますけど、ご存知ですか？
はい。こちらは結構最近になってよく見るようになったと思うんですけど、まあ、先住民の方々が昔から使ってきた食材ですよね。
はい、そうです。ユミさん食べたことはありますか？
あります。
おぉ。レストラン？
はい、レストランです。なんかね、やっぱ柑橘系なのですごい爽やかなんですよね。
うん。
で、なんだろう、やっぱこのプチプチ感というかが、はい、残っていて、私はすごい好きです。
シーフードとかね、カルパッチョなんかに、結構使われたりしますよね。ね、うん、あとオイスターに結構レストランとか。
ありますね。
出たりしますよね。で、これは、まあ、先ほど見てるほうの、ほんと指のね、フィンガー。この本当にこういう感じの大きさで。で、まあ、切ると中にこうプチプチっとしたね、果肉が入ってるんです。で、その果肉を、まあ、本当に名前のでキャビアっていうぐらいなんですけど、本当にキャビアのようにそれを、こう、お料理の上に置いて、まあ結構ほんとレストランとかでよく使われるんですけれども、まあ見た目も結構華やかで、ちょっとね、これ家でも全然できるので、皆さん何かホームパーティーがあるときは、ちょっと生牡蠣の上に置いたり、カルパッチョの上にちょっと置いてみてください。ユミさんがさっきおっしゃったように、本当に爽やかなライムの香りと、あとプチプチっとした食感っていうのがあんまり他でない、柑橘系なので、まあ、日本でもあんまり食べることがないと思うので、見つけたら皆さんぜひ試してみてください。さて、今日はまあ第1回目でしたけれども、ユミさんいかがでしたか？
いや、ちょっとブッダのって衝撃的で、本当に売ってるのかなって今すごい考えてしまいました。普段行ってる。まあマーケットじゃないとないんですよね、
う
ん、きっとね。
そうですね。スーパーというよりもマーケットですとか、あとまあ、グロッサリーショップですね。グロッサリーストアにも売ってますし、アジアングロッサリーストアでも野菜とか置いてあるコーナーにある時もあります。ただ、色がね、本当レモン色なので、意外と皆さんその、オレンジとかレモンとか、あとこっちだとカリンと、キンス、カリンが売ってるキンスとかね、ああいう色と近いので、もしかしたらその中で埋もれて気づいていないこともあると思うんですけど、ちょっとぜひ皆さん、ちょっと今日紹介した他のブラッドライムですとか、フィンガーライムも見つけたらトライしてみてください。さて、次回もですね、同じこのマーケットから、ちょっと隠れたフルーツをご紹介しようかなと思ってます。先ほどユミさんがおっしゃっていたカスタードのような味がする、まあ、これ緑色なんですけどね、リンゴをご紹介していこうかなと思っています。お楽しみに。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。